それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からお願いします。
はい、今週は東江戸地絵巻です。釧路短大が開設する道東文化塾を聞いてくださる方に印刷教材をお届けしています。今夜はその教材で資料36の説明から始めます。資料36は東江戸地絵巻という本に収められた薬図です。この図は村垣淡路の神則政による地域景観図を紹介します。
今週の話題は東江戸地絵巻です。安政5年に書かれました釧路川川口の実に見事な地域景観図、こちらを佐藤先生に紹介いただきます。
はい、この図は安政5年元旦筆筆試しに筆を取るという筆筆、則政と書き始められた図です。則政は安政3年1856年から函館奉行、59年神奈川奉行を歴任します。江戸幕府中枢の特に外交担当者として対外交渉、条約などの交渉の任務を分担した幕府の要人です。東江戸地絵巻に書集の薬図は釧路川川口の景観図、まあ、風景を描いた絵です。資料37で図の左側、青の丸印で囲んだ部分に注目してください。釧路川から張り出した5筋からなる砂州、あるいは砂州、このことが描写されています。
村垣則政筆東江戸地絵巻に収められました薬図、その先ほど見事な地域景観図とご紹介しましたが、その中身、実に詳細な釧路川川口の景観図となっています。
はい、ま、この資料でですね、まずは最初は差しの部分に注目いたしましたけれども、ついに資料37で緑丸印でくくった範囲に視点を移します。太平洋上に大型の帆船が帆柱を高く掲げています。その東側に黒丸印で囲んだ部分、ここには波間に見え隠れするシリとの岩礁にあたる岩が顔を出している、ここのところが明確に記載されています。ここまで3点。第一に帆で走る船、帆船の入信、港に入ってくる図、また2つ目にサスやサシというふうに言われる砂浜が川口に張り出している地形、つまり川口港の特性を示す部分が表現されています。さらには尻との岩礁の部分、昆布などが生えつく岩の部分、これのあることが明示されています。実に薬といい、釧路という土地の川港の構造、仕組みを示す表現です。
薬記載の地域景観図で秀逸、帆船の入港、砂州の発達、岩礁の明示、こちらが川港の特質を表しているということになります。
そうですね、優れて秀でた点というんですけども、このような地域景観図は多いのですけれども、中でもこれは出色の出来ということになると思います。そこで具体的には表現されていません。しかし調査で見事に実感した薬、つまり釧路港の優れ秀でた点が見事に表現された図ということができます。言葉を言い換えると、薬つまり釧路が資源が豊富にして、そして港を通じて搬出条件、つまりさまざまな資源を積み出していくことの条件の優位性、他の港に対して優れている部分、ここのところを示し、 釧路に行ってきた人が、釧路とはどんなところというふうに関心を示す上司、上役に対するプレゼンテーション資料としては、誠に具体的な説明領域に相当する部分、これが今言った3点に込められていると位置づけることができます。幕府の中枢の役人の視察記録として着目するべき、ついに大のグループに、目を向けたいというふうに思います。
今週の釧路歴史探訪は東蝦夷地絵巻がテーマです。道東文化塾2020の近世絵図読解の3章で最終回にあたります。
蝦夷地太平洋岸を描写した江戸時代の絵図の読み方、そしてその読み解き方を取り上げてきました。最初の回では象徴性に満ちた南北長径図、北海道がある意味南北に長く東西に短いいびつな形で表現されている図を取り上げました。ついに伊能忠敬の日本実測図から科学性に示される正確と精密度を追求した図面に注目しました。結びは地域景観図、ある意味芸術性を表現する絵図を紹介しています。村垣淡路守範政が記載した東蝦夷地絵巻、この中の薬図、支店の第2は帆船が港に入ってくる、また砂州が発達し岩礁が明示された、つまり釧路薬が資源豊富にして資源搬出の優位性を体現した港、そのように表現させてもらったところです。
今週の釧路歴史探訪は注目する視点を先に第2から述べ、釧路の立地条件の秀逸、利点から紹介しています。
ついに同じ資料37ですけど、この図面の中にある赤と茶色の丸印で、くくった囲んだ点に注目します。赤と茶の丸印で囲んだ領域がこの図を記載する第一の視点、つまり最も上司に対して、主張するべき点が込められている部分です。それは幕藩体制が進めてきた蝦夷地を内国化する、このために積み重ねた積み上げた投資が効果的に機能役立っている点を説明する表現、この部分に該当するのが赤と茶の丸印で囲んだ点です、部分です。赤の点線で囲んだ範囲には会所といわれる施設、旅宿所といわれる役割、また板蔵などの群れが群が記載されています。この一群は当時薬場所と呼ばれた領域の経営中枢の施設、どのように機能したかといえば、一つには対アイヌ民族との交易の貨物を集める中心として、また漁場を経営する様々な労働力を駆使して漁業生産を上げる経営の拠点として、また何か非常時、また役人が通行するための陸上交通を維持していくための3点、この3点を取りまとめるところ、これが会所旅宿板蔵群ということになります。
正確精密を追求の東蝦夷地絵巻、記載の視点主張点は投資が効果的に機能されているということを明示しています。
率直に示そうとしています。一つには地域のにぎわい、二つ目には本州並みに近づいている生産のシステム、そして三つ目には本州的な生活スタイルを持続している、この三点を目に見えるようにする可視化した意義が示されています。本州的な生活スタイルを持続、このことを後付けるポイント、それが茶色の印で囲んだ祠、つまりこの神社の小さなこのプリミティブな形としての祠、それに図で示されている鳥居の存在です。幕府が蝦夷地の太平洋岸を直接経営したのは1799年のことです。 地域の中心に薬会所、その周囲を圧する施設を設け、他方でアイヌ民族の家屋が60戸前後も釧路川の川口に集まってくる。蝦夷地の経営が始まって50年後の地域の景観、そしてその投資の成果を示す図となっています。
東蝦夷地絵巻にはアイヌ民族の家屋が60戸前後が、他の図にはなかなか佐藤先生見られない具体的な描写、
ね、そうなんですね。資料38、ここにですね、引用していますけど、そこのおたえとっていうふうに書いてるところの記載に注目してください。そこにはこれす先のことなり、これす先のことなりと書いています。川中に張り出した巣の先端にアイヌ民族の家屋と思われる家が配置されています。そこは実に注目すべき記載です。資料40に島義勇筆の入北記の記録を資料として示しておきました。そこに薬村79件、男193人、女194人とあります。実に川口に80戸ほどのアイヌ民族の居住家屋があるとの記録です。80戸弱のアイヌ民族が集まって住んでいる。この事実はアイヌ民族の自然な姿ではありません。ここに集まっている80戸にしてかれこれ400人の人数は、薬場所総体の中で全戸数の 31.9%、 人口では 29.2% が釧路川の川口に集まって住んでいるということになります。
今週の釧路歴史探訪は東蝦夷地絵巻です。近世蝦夷読解の第3章で最終章になりまして、蝦夷地景観図が選ばれています。
はい、今夜紹介東蝦夷地絵巻が示す第3の視点は、緻密なアイヌ知性、アイヌの人たちの住む家屋の記載があり、この記載のありよう、つまり、80戸ほどの家並みが揃っているということは、アイヌ民族にとって実に特異、特別、異様とも言える、本来のアイヌの人たちの生活の様子とは全く違った景観ということになります。3回にわたり伝えた近世絵図読解の参照、外国奉行も務めた東蝦夷地絵巻で、今回は蝦夷地の地域景観図を取り上げました。資料41をご覧ください。高橋忠氏は、地図というメディアにおける基本的な表現に芸術性、象徴性、科学性の3つのポイントを挙げています。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今夜紹介の地域景観図、これは実に芸術的な香りさえ漂う中世の荘園図、こう指摘された指摘にふさわしい側面と指摘しておきます。その上で資料42に示す失われた過去の景観を復元するための重要資料たる領域に、この重要資料たる領域にも応える資料、それが東蝦夷地絵巻、他の地域景観図に比べ出色の出来合いの図であるということがポイントだと考えています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。